今日はコロサイ人への手紙第2章18節から23節です。このところでは肉を満足させる信仰について語られています。18節を見ますと、自己卑下や御使い礼拝を喜んでいるものというのが出てくるわけです。コロサイの教会にはもう純粋なクリスチャンだけというわけではなかったようです。中にはこの異邦人で救われる人たちや、またもちろんユダヤ人もいて、ユダヤ教の中から救われるという人たちもいたわけです。言うなればいろんな人間の思いや考えというものも実は入り込んでいくという余地がおそらくはどのような教会でもあるんではないだろうかと思います。そしてここで論じられていることは、2つのことがあるんですけれども、1つは自己卑下、そしてもう1つは御使い礼拝というようなことがある。で、この自己卑下ということなんですけれども、21節を見ると、掴むな、味わうな、触るなといった定めに縛られるのですかとあるわけです。おそらくこれは旧約聖書のレビ記にはこの汚れた動物、清い動物ですから、そこからは食べていいものと良くないものということで判断してしまう。だからこれはもう汚れているから食べてはいけない、これは汚れていないから食べてもいい、そういう、こう考え方がもう自分たちのその信仰のもう表れとなって出てくる。あの人は汚れた動物食べてるからダメだというようなですね、そういう批判もあったんではないかと思います。私はイギリスに行った時に、学生寮で住んでいたことがあったわけです。で、そこではやっぱり日曜日は教会に行く、クリスチャンの寮でしたけれども、いろんな国からも学生を受け入れるっていうことになって、中にはやっぱりその外国から来たヒンズー教の人とかイスラム教の人とかですね、いるわけです。もちろんその人たちは牛を食べてはいけないとか豚を食べてはいけない。で、実は日曜日はやっぱりそのシェフの人たちも休ませるっていうことがあって、毎週カレーでした。で、出てきた肉は何かっていうとチキンだったわけです。もうチキンはどの宗教でも、食べていいっていうことでですね。で、毎週チキンカレーが出ていたわけですけれども、やっぱりそういうことが現実の問題として、あるんだなっていうふうに、私は感じたことがありました。教会でも言うなれば自己鍛錬というか、食べてはいけないそういうものをもう自分は食べないというですね、そういうことをする人たちがいて、そしてそれが実は素晴らしいことなんだとですね、言うなれば自慢するそういう人たちがいた。また御使い礼拝とあるわけです。確かに聖書にもいろんな天使がですね出てくる。私もこういろいろ調べてみたら、ユダヤ教にはもう50ぐらい の助ける天使がいるっていうふうに出ていましたけれども、確かに神の使いとして人間に語り、また時には助けてくれるっていうことがあるんですが、しかし御使いは礼拝の対象ではないということです。私たちが礼拝するのはもう唯一の全能の神以外には他にはないわけです。ところがここでは18章の8節のところを見ると、彼らは自分が見た幻により頼みという言葉が出てくるわけなんです。ですから彼らの言っている天使礼拝っていうのは自分を助けるこの守護天使、中には守護霊があるとかいう宗教もあるんですけれども、そういうその見えないものが 自分をこう守ってくれてるんだって言ってですね、いう人たちがいたということです。しかし聖書が私たちに教えているのは、まあ、もちろんこの自分を鍛錬するということは大事なことであると思います。国旗心とかですね、もうやっぱりそういう欲にとらわれないということは大事なことであるわけなんですけれども、しかし、この世のもの、そしてまた、そして、自分の中から出てくるもの、まあ、特に23節のところを見ると、これらの定めは人間の好き勝手な礼拝、自己卑下、肉体の苦行の上に知恵のあることのように見えますが、何の価値もなく肉を満足させるだけです。だからそうした難行苦行をするとか、また、自分には天使がいるんだっていうようなことを主張する人たち、それはもう自己満足の信仰でしかないということであるわけです。で、私たちはどのような信仰か。20節を見ると、もしあなた方がキリストと共に死んで、この世のものの霊から離れるのなら、どうしてまだこの世に生きているかのようにという言葉が出てくるわけですけれども、もう私たちの信仰の主体は何かというと、イエス・キリストにあるということです。キリストと共に死んで、もうキリストと共に生きる、それはローマ書の6章の初めのところでも出てくるわけなんですけれども、もう私たちの信仰の主体、それはもう自分自身でもない、この世のものでもない、もうキリストが私のうちに生きておられるというその信仰であるわけです。そして教会は何か、実は19節のところに頭にしっかり結びつくという言葉があるわけなんです。私たちはこの教会の頭であるキリストにしっかりと結びついて、そして私たちおのおのはこの体全体ですけれども、節々と筋によって支えられ、つなぎ合わされ、神に育てられて成長していくのですということをパウロは言ったわけです。むしろこのことが非常に健全なことであり、私たちは決して自分の肉の満足とか、またこの世の習わしに従っていくものではないということです。教会の頭であるキリストにしっかり結びついていく、そしてそれが頭が元になって、まあ、私たちは全体がこの節々と筋によって支えられてあるんですけれども、ある意味それはもう、まあ、愛と、そしてまた力によって、私たちはお互いが支えられ、つなぎ合わされているというこのキリストの体の姿というのを見させられるのではないかと思います。ですから、自分だけが立派なもう信仰者だ、神様に喜ばれることをしてやる、自分はもうあのいろんなことを我慢して、そしてもうやってることが正しいとかですね、自分には幻が見える、そしてこれは他の人にはないものだって言っている人たちが、まあ、コロサイの教会にいたということですけれども、しかし私たちはそうしたものに、自分も巻き込まれ囚われていってはいけない。私たちはキリストと共に死に、またキリストが自分のうちに生きておられる、このことをやはりいつも明らかにさせていただいて、私たちの信仰っていうのは決して自分が自己満足するというような信仰ではなくて、むしろ私を救ってくださったイエス様が喜んでくださる、そしてこのイエス様に従っていく、その信仰を私たちはしっかりと持たせていただいて、また頭にしっかり結びついて、本当に神様が喜んでくださる、そのことを成していく、そういうものとさせていただきたいと思います。